このところ新約聖書の使徒言語録を一つ一つ学びながら礼拝を守っておりますが、先ほどその使徒言語録の21章の17節から26節に記されている御言葉を一緒にお聞きしました。いつも申しておりますが、この使徒言語録は後半になりますと、使徒パウロの伝道の歩みが話題の中心になっています。キリストの福音を広く地中海世界、異邦人の世界へと伝える上で重要な役割を果たしたその使徒パウロが、合計3度にわたって、伝道旅行を行いましたけれども、今日の今日のこの21章の17節以下では、その3度目の伝道旅行を終えて、キリスト教の出発点ともいえますエルサレムの地、またそこにあるエルサレムの教会にやってきた時のことが語られております。で、今日のところにははっきりとは書いてない面もありますが、パウロたちはこのエルサレムに来ましたのは、根本的には神様の御心によるということですが、もう少し具体的な目的もいくつかございました。で、その一つとしては、この頃エルサレムの教会が経済的に非常に厳しい状態にありまして、異邦人の教会でそのエルサレムの教会を助けようと、救援金が集められました。で、そこで捧げられたその救援金をエルサレムの教会に届けるというのが、パウロたちがこのエルサレムに来た目的の一つでありました。またそれともちろん関わりがございますが、もう一つの目的としては、異邦人の間における伝道の結果を、エルサレムの教会に報告する。そして、この時、さまざまな面でエルサレムの教会と、異邦人の教会との間に生じておりました、誤解やすれ違い、つまずきといったものを、解決し、双方の教会に和解と一致をもたらす、そういう思いもあったのです。特に今日のところ、今日の聖書の箇所は、今申しましたうちのどちらかといえば2番目の方ですね。エルサレムの教会と異邦人の教会との間の和解と一致を願う、そうした願いに深く関わっているということができると思います。そういう視点から改めて、今日の御言葉に耳を傾けていくことにしたいと思います。で、今日のところをまず読みまして、おそらく印象深く思いますのは、このエルサレムにも、パウロたちが来たことを本当に喜んで迎えてくれる兄弟姉妹たちがたくさんいたということでありましょう。今しがた、この頃エルサレム教会と異邦人たちとの異邦人教会の間に、さまざまな誤解やすれ違いがありました、あったと申しました。しかしそうであるからといってエルサレム教会全体がパウロに対して誤解を抱いていた、反感を抱いていた、そういうわけではもちろんないのです。その教会の中にパウロたちともちろん信仰と思いにおいて一つ一致しており、共に教会としての歩みを和解のうちに進めていきたい、そう願う人たちがやはりたくさんいた。で、特に18節から20節のところをもう一度見てみますと、こう書いてあります。翌日パウロは私たちを連れてヤコブを訪ねたが、そこには長老が皆集まっていた。パウロは挨拶を済ませてから自分の奉仕を通して神が異邦人の間で行われたことを詳しく説明した。で、これを聞いて人々は皆、神を賛美し、パウロに言った。で、まずここに名前が出てまいります。ヤコブと、その長老たちといいますのは、エルサレムの教会を代表する指導者たちでありました。 で今パウロがエルサレムに来るということを知りまして、エルサレム教会でも指導者たちが集まって十分な準備を持ってパウロたちを迎えようとしたのです。そしてお互いの間にある誤解やつまずきを乗り越えて兄弟姉妹としての一致を確認したい、まあ、そういう願いをエルサレム教会の指導者たちもまた持っていたのです。でそういう、まあ、兄弟姉妹でもあるエルサレム教会の指導者たちに対してパウロはまず、まあ、19節ですが挨拶を済ませてから、まあ、自分の奉仕を通し神が異邦人の間で行われたことを、まあ、詳しく報告したと言われております。まあ、さりげなく読んでしまえばそれだけなんですが、この言い方にはやはり私たちも本当に注意するところが、注目すべきところがあると思うんですね。パウロは自分がどういう活動をしてきたか、その結果自分がどれだけの成果を上げたかと、こう自分のしたこと、自分の技を報告しているわけではないのですね。この自分の奉仕を通して神が異邦人の間でどのような御業を成してくださったか、この自分の奉仕を通し、汚い自分の奉仕を通して神様がどれほどの恵みを表してくださったか、その全てを神の御業として語っている。でこれは単に、まあ、自慢話は良くない、自分の手柄であるかのように傲慢になってはいけない、そういう次元の、教訓ではないと思うんですね。パウロたちは本当にこう自分にとらわれないと言いましょうか、こう自分というものにやはりしがみついてしまいがちな、その古い自分というものから本当に解放されながら、彼ら自身がそういうものから解放されながら神の恵みの御業に委ねることを学んでいったし、そういう形で示される神様の恵みにいつも新しく触れて生かされていた、そう言うべきだと思うんです。でその点において私たち、まあ、先ほど注目すべきだと申しましたけれども、やはり自分自身を振り返って見る必要が、また振り返ってみることがこれいいと思うのです。まあ、口では神様神様と、まあ、言いますけれども、私たちはやはり弱いもので、こう古い自分にとらわれがちであり、結局自分が何ができたか、自分に何ができなかったか、そういうことにとらわれてしまいがちなんですよ。でかえってそういうことによってこう神の恵みをこう見失ってしまうし、同時にお互いが自己主張に明け暮れたり、まあ、せいぜい妥協し合ってなんとかうまくやっていくことぐらいにしか、そういう交わりしか作ることができない。でもパウロたちがしたように、自分を通して神がどんな恵みを与えてくださっているのか、そのことに思いを向けて、そのことにいつも立ち返って自分を委ねていく、その信仰に生きるときに、私たちは神様にある一致、神様にある交わり、和解へとこう導かれていくことができるのです。ヤコブや長老たちもこのパウロの報告を聞いてどう思ったか、皆が神を賛美したと言われるんですね。パウロはすごいな、自分たちにはできないな、そんな思い、まあ、思いではなくて、いや神様の御業はなんと素晴らしいことか、パウロと共にパウロを用いて異邦人の間で素晴らしい御業をなさるその神様を崇めることができる。そして20節にあるようにパウロに兄弟よ、 本当の親しさ、また本当の尊敬を持って呼びかけることができるのです。私たちを本当にこう生かす神様の恵みというのは、まあ、天から降ってくるというよりも、このようなこう豊かな交わりの中で私たちにこう与えられていくのではないかと思います。そしてそのようなお互い同士の信頼と、まあ、尊敬と一致を確認しながら、まあ、いよいよ彼らはこの場における本題と申しましょうか、エルサレムにいるユダヤ人クリスチャンの間に生じつつある、まあ、パウロに対する誤解やつまずきをどう解決すればよいのか、そのことにどうすればよい、そのことをどう対処すればよいのか、そういう話に移っていくのです。まあ、二次節以下に、まあ、そうした問題と、まあ、それに対してどうすればよいのか、エルサレム教会の側からの提案などが記されてまいります。ただ、まあ、ここに書いてありますことはユダヤの立法に関することですので、私たちにとってはこう何か分かりにくいこと、なんかどうでもいいことをごちゃごちゃ言ってるだけじゃないか、昔の時代はどうだったのかと、まあ、そんな風に思ってしまうかもしれません。で、確かにそういう面もありますから、今日はあまり詳しい説明は一切いたしませんけれども、まあ、一つ覚えておくべきことは、ユダヤ人にとって立法というのはただ信仰や宗教だけに関わるものではありませんで、まあ、ユダヤ人として生きていくための、まあ、生活習慣、生活上の知恵、まあ、特にやはり多くの迫害を経験してきた、多くの民族としての危機を経験してきたユダヤ人たちがどうすればユダヤ人として神の民として生きることができるのか、そういうことに広く関わる日常的なことまで含めた知恵というものと結びついておりました。ですから簡単にそんなものはどうでもいいと捨ててしまえばいいというものではないんですね。で、この点、まあ、少し外れるかもしれませんけれども、日本人の場合でも決してそれは関係ない話ではないと思うんです。クリスチャンになったからといって食習慣とか生活習慣まで全部、例えば西洋式なもの、外国のものに変えるのが好ましいかといえばそうではないですね。食事の習慣にせよ、その他の生活習慣にせよ、まあ、もちろん日本人ということに必要以上にこだわる必要はありませんけれども、やはり日本人にふさわしいそういうものがある、場合によっては日本人として大事にすべきものがある。で、それと同じでユダヤ人クリスチャンの中にも、ユダヤ人の中からクリスチャン、イエス・キリストを受け入れてクリスチャンとなった者たちの中にも、立法の習慣を大事に、やはり熱心に守っている人たちがエルサレム教会には多くいたのです。で、そういう人は別に何か宗教的に中途半端であるとか、そういう意味ではなくて、ユダヤ人としての自分たちの在り方をやはり守りつつ、イエス・キリストに対する信仰を生きていたんです。いや、そういう人たちがいたというだけではなくて、実は使徒言行録をよく読んでみますと、パウロ自身もユダヤ人としてユダヤの立法を非常に重んじていた面があるということもわかります。まあ、今日いちいちその箇所見ませんけれども、パウロも異邦人に対しては異邦人に対する福音を語りましたけれども、自分はユダヤ人としての立法を守っていた、そういう面は確かにあるんですね。ただパウロが異邦人に福音を伝えるときには、異邦人がユダヤ人の真似をする必要はない、異邦人がユダヤ人になる必要はないということをはっきりと語ったんです。かえって異邦人が、まあ、 少し悪い言葉で申しますけども、異邦人がサルマネのようにユダヤ人の律法の一部分を表面面だけ真似してみたところで救いに近づくものではない、むしろかえってその人は本当のキリストの恵みを見失ってしまう、そういう危険がある。あたかも自分の技によって救われるかのように誤解し、本当にイエス様に集中していくことから離れてしまう、そういう危険がある。だからパウロは異邦人に対しては異邦人のままでキリストを信ずるように、その救いと命につながるようにと説いたんです。でもそれは逆に言えば、ユダヤ人はユダヤ人のままでキリストを信じ、その救いに預かればよい、そういうことになります。ユダヤ人としての基本的な生活習慣を捨てなければクリスチャンになれないとはパウロは考えていない。聖書もそのようには言っていません。その点を、パウロははっきりと、区別をしながらそれぞれの人に対してふさわしく福音を語ったんですね。ユダヤ人に対しては自分もユダヤ人のようになろう、異邦人に対しては自分も異邦人になろう。しかしやはり人間のすることですから誤解が生じることがあります。伝言ゲームではありませんけれども、やはり異邦人世界で起こっていることがエルサレムに伝わってくる間にさまざまな誤解が入り込んできます。パウロはユダヤの律法を否定している、そういう意味でユダヤ人クリスチャンたちを受け入れないものだという、そういう噂が生まれてしまう。そのことはエルサレム教会にとっても、一つの問題となっていたようです。そこでヤコブをはじめとする長老たちがこのことを真剣に受け止めました。このような誤解によってユダヤ人のクリスチャンの中にパウロにつまずくものが出てしまうならば、その結果信仰から離れてしまう人が出るならば、それは大きな問題だ。そういう危険から教会員を、また教会を守るためにどうすればよいのか、彼らは真剣に議論をしたんでしょう。一つの提案をパウロに出します。それは書いてある通りのことのみ申しますけれども、エルサレム教会に聖願を立てた、ユダヤの律法に基づいて聖願を立てた人が4人いる。でパウロもその人たちと一緒に神殿に行って、その4人が聖願を全て成就するために必要になる費用をパウロが負担してくれないか。でそのようにしてパウロも決してユダヤの律法を否定するものではなく、むしろパウロ自身はユダヤ人クリスチャンとして律法を正しく守って生活しているし、またそのようなユダヤ人クリスチャンたちのことをパウロも非常に重んじ、兄弟姉妹としての交わりを保っている、そういうことをはっきり目に見える形で示してくれないか。それがエルサレム教会の人々の提案でありました。こうした神殿における儀式的なことについては今日は申しませんけれども、パウロもまたこのような信仰上の配慮に対して快く同意しまして、彼らの提案通りに実行した、当たり前のことをするかのように、パウロは彼らの提案通りに実行した、そう書いてありますね。パウロもやはりエルサレムの教会の指導者たちを主にある信仰者として 尊敬していた、その配慮に対しておそらく敬意を持って言う通りにしたのでありましょう。そしてここで、まあ、そろそろ最後にしたいんですが、私たちが一つ注意しておきたいことがあります。パウロがこのようにヤコブたちの提案に従いましたのは、ただ人々の誤解を解くために上辺だけ律法を守っているふりをしてみせた、そういう演技をした、そういう小賢しい作戦に同意したという意味では全くなかったということです。彼らはそんな人間的な策略でもって信仰上の問題を解決したしようとしたわけではないのです。で、どういうことかと言いますと、この先を読んでいきますと、はっきりわかるんですけども、パウロが神殿に行って神殿のしきたりに従うということは、逆にこの時にはもう非常に危険なことだったんです。で、なぜかというと、この時、ユダヤ人クリスチャンたちは、クリスチャンになったユダヤ人たちは別ですけども、ユダヤ教の人々は、パウロのことを、もうユダヤ教の裏切り者、異端者として、もう命を狙ってたんですね。今までもそうでしたけれども、何とかして機会を見つけて殺そうと、パウロを付け狙っていたんです。そんなところへパウロがのこのこ神殿に現れたら、もうユダヤ人たちにとってはこれ幸い、パウロに対して被害を加えるであろうことは目に見えているんです。パウロもそうした危険は知っていたはずです。それでもパウロは彼らの提案を受け入れて神殿に行くんですね。で、それはもはや、人に配慮するためにちょっと演技をしておこうなんていう、のんきな話ではないのです。弱さを持ったクリスチャンの仲間が、自分につまずいてしまうことがないように、自分のために信仰から離れてしまうことがないように、すべてを主イエス・キリストに委ねながら、神殿に向かったんです。そこで彼は死ぬかもしれない。殺されてしまうかもしれない。今までずっと予言されてきた通りです。しかし、主の御心であるならば、いや、私たちのためにご自身十字架に向かってエルサレムへと歩み通されたイエス様の後に従うために、パウロは主に従いながら神殿に向かって行ったのです。もちろんそういうパウロの命がけの信仰が人を救ったんだとか、そういう英雄的な話をしたいわけではないのです。そのような思いを持って、パウロたちもエルサレム教会の人々もイエス・キリストを証しし、エルサレムにあってさまざまな困難を覚えながら、時には迫害さえ経験しながら、イエス・キリストを証しし、イエス・キリストの後に従う道を歩んでいたのです。で、そういうところに神様の新しい恵みがいつも示されてくる。そしてその神様の恵みのもとで、互いの違いや誤解やつまずきを乗り越えながら、互いを許し合いながら、主にある交わりを作っていくことができる、主の恵みの素晴らしさを証ししていく群れを作っていくことができる。もちろん私たち、いきなりですね、パウロのようにこんな命がけの信仰を試されるということは ないでしょうし、またそんな特攻隊のようなことを今決意する必要はありません。ただ私たちも、まあ、自分自身もそうです。自分自身を含めて人を生かすため、本当にその神様、人を生かそうとされている神様の豊かな命に共に預かるために、またそういう配慮をお互いにしていくためには、上辺だけのことをしていればいいというものではないということですね。本当に自分を捨てて、自分の思いや考えから、まあ、解放されていくというか、そういう思い煩いを本当に神様に委ねていくことを一つ一つ学びながら、まあ、ある人がこういう表現を使いますけれども、こう小さな死、大げさに殉教してみせるとか、人のために犠牲になってみせるとかいうんじゃなくて、一歩自分の思いを譲っていく、相手のために自分を捧げていく小さな死を一つ一つしていくことが、私たちの証であり、また信仰者としての歩みなんだということです。自分にしがみついて、どちらでもいいことを、いや自分の方がいいんだと、自分の方がよりふさわしいんだと、自分にしがみつくのではなくて、むしろ自分を捨てながらイエス様の後に従っていく道を選び取っていく、共にそういう道を歩んでいく、そしてそのように共に一人の主を見上げながら、そのイエス・キリストに思いをいつも集中させながら、救いと命に預かっていく、そういうお互いの群れ、お互いの交わり、また毎日の生活というものを私たちは形作っていきたいと思います。そのような教会として私たちもまたこの地に集められ働いていることを感謝を持って喜びを持って受け止めながら、共にキリストの救いと命に預かっていく歩みを形成していきたいと思います。お祈り、天の父なる神様、あなたの恵みを受けて、さまざまな違い、さまざまな誤解やつまずきをもあなたにあって乗り越えようと、一つの交わりを形成しようとしている初代の教会の歩み、パウロたちの歩みを聖書を通し改めて聞くことができ感謝をいたします。私たちに与えられている恵みがいかに豊かであり素晴らしいものであり、私たちに本当の命をもたらしてくれるものであるかを、どうぞ私たちにまた御言葉を通していつも思い起こさせてください。イエス・キリストの後を共に従っていく歩みを私たちに与えてください。そしてあなたの恵みの豊かさを証ししていく教会として、この地にあって歩みを捧げていくことができるように導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げします。